You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とはあなたがとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは大阪南地島の内のお茶屋さん、谷川の若旦那、谷川恵さんです。谷川さんは大阪市中央区島の内で生まれ育った31歳。大阪大学で美学哲学を学んだ経験を生かし、上方文化の継承発展に情熱を燃やす若旦那、母であるおかみを支え、21世紀の芸妓さんの育成を目指す現代のお茶屋の後継者、その素顔に迫ります。今夜のタイトルは若旦那のお茶屋文化指南。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイ・ユア・ソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコピー、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。先週のゲスト、大阪南地島の内のお茶屋谷川のおかみさんに続いて、若旦那の谷川恵さんにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
今31歳になられたということで、はい、若いまさに若旦那に現代のお茶屋の遊び方というか、まあ、これまでの文化も教えていただきたいんですけれど、はい、何かお茶屋っていうとね、私たちには別世界というイメージがあるんですが、はい、どうですか。
そうですね、まあ、お茶屋遊びと言いますと、まあ贅沢なお金のかかるもののように思われておりますね、うんうんうん、まあ、華やかなことはまあ事実なんですけれども、まあ、決して夜な夜な散財騒ぎを繰り広げているわけではありませんし、その芸妓さんを必ず呼ばなければいけないというものでもないんですよ、
ね、は
い、
うん、
でもまあこの頃は昔のような遊びをされる方は少なくなってきましたし、うん、
はい、
そのお座敷に上がってどうしたらいいかわからないってこう緊張される方も大勢いらっしゃるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね。
なんでしょう、ラジオのスタジオに入ってどうしていいかわからないとか
いや全然余裕ですけど、いやいやいや
で、まあ、畳のないお家で暮らしていらっしゃる方も大勢いらっしゃいますから、はい、まあ、仕方がないのかなとは思います。で、まあ、お客様はもちろん親身にお世話いたしますし、うん、まあ、ご要望に沿うように精一杯努めますので、うん、まあ、居心地のいいくつろげる空間かなとは思います、
ね、もうお茶屋で遊んでみたいなっていう方、はい、きっとね憧れてる方多いと思うんですけれども、若旦那がお小さい頃っていうと、やはりこう時勢的にもうお座敷が毎晩毎晩、
もう本当に忙しいという記憶しかなくて、
うん、
もう何でしょう、お客さんがひっきりなしにいらっしゃるんですよ、
うんうん、
ま、僕の記憶ではないんですけれどもね、お客さん入れる場所がなくなってきて
入れられへんわって、はい、いっぱいやわって、
ね、お座敷はもちろん待ってますから、うん、芸妓さんが出番を待つ部屋、お待ちっていうお部屋があって、はい、そのお部屋はもう日常茶飯に使ってまして、でもそれでも入れてえな入れてえなで、うん、仏間に通したことがありますね。
まあ、そんな環境で育たれたんですから、芸妓さんの思い出っていうのもあられるんですよね。
そうですね、私の一番最初のお友達っていうのは芸妓さんなんですよ、うん、
はい、
うちに来て出番を待つ間、うん、芸妓さん待ってますよね、うん、でそこに私もまあ綺麗なお姉さんがいっぱいいるわけですから
嬉しいよね、
うん、ついこう出ていくわけです、はい、じゃあまあ、出先のボンですし、まあ、皆さん可愛がってくれて、うん、はい、で一緒にトランプしてよく遊びましたね。で今にして思えば、まあ、彼女たち子供のない人たちも多いですから、うん、まあ、子供代わりだったのかなと思ったりもします。
で、まあ、でもトランプしててもお座敷の声かかったら一人
二人とお
客さん行ってしまわれて、
でだんだんこう大勢いたものが1人減り、うん、2人減り、うん、ボンごめんねって言って
ボンごめんねバイバイ
カニエ言って言ってはるんですよ、
はい、
で1人ポツンと残されるんですけど、うんうん、なんかもうその遊んでくれた満足感と寂しさが入り混じったような、うん、甘い思い出と申しましょうか。
そうですか、はい、でなんかお茶屋さんではこうポンポンって手を鳴らすとお客さんが呼ばれてるっていうことで、はいはいはい、
中井さんを呼ぶ時なんかにこうポンポンと手を叩くんですね、
はい、
でこう母に会いたい時なんかはもうその身を見まねでポンポ ン, ポ ン, ポン
お母さんは来られるんですか、
はい、もうなんやのこの忙しい時にと
そうですか、なんかあの独特のもうめったにないあのお茶屋で育たれた若旦那の
そうでしょうね、
お立ちなんですけどね、はい、でも高校中学高校は男子校に行かれたんですね、は
い、たまたまというか進学校に行き私私立の学校に行きましてじゃあ男子校だったんです。で、まあ、大学に入ってから気がついたんですけれど、うん、あの昼学校に行けば男ばっかりで家帰ってきたら女ばっかり自分極端だったのかしらと
ねえ、大学を卒業されて、はい、一旦就職されるんですね、はい、ちょっとそんな話をしていただけますか、
はい、大阪府立大型児童館ビッグバンという子どものための博物館の施設が、堺市にございまして、
はい、
そちらにある子ども劇場の、ディレクターを務めておりました、
ね、あの松本零士さんが館長さんされてるところですよね、はい、どんなことされてたんですか、
はい、そこではもう私が、まあ、部下もいないもんですから、うん、劇場にかかる出し物で決めて、広報をかけて、出演をお願いしてとか、当日のお客様の整理ですとか、うん、出演者のお世話だとかもう全部やっておりました。
ちょっとストレスのために病気になってしまわれて、ね、こちらお辞めになることになるんですが、ではあのこの頃の若旦那の思い出の曲ピチカート5で私の人生人生の夏お聴きください。この歌にはどんな思い出があるんですか。
はい、ビッグバンで仕事をしておりました時に、うん、まあ、非常にきつくて辛かったんですね
、はい、
でその時に、まあ、同僚の女の子がかけていて出会ったんですね。じゃあこの歌の中で、神様が私をお試しになっているっていう歌詞があるんですよ、
うんうん、
でこれを聞いてあきっと自分も今神様に試されてるんだと思って、うん、まあ、頑張ろうだとか負けないぞとこう思ったんですね、うん、
なんじゃあ谷川さんのこう試練の時だったのかもしれないですね、はい、さてここを乗り越えられてお茶屋さんを継ごうと思われたのはなぜですか。ま
あ子供の頃から継ぐんだろうなと思ってたんですけれども、うんうんうん、まあ、両親はそうではなくて、うん、継いでほしいとは思ってなかったようなんです、
はい、
ですから小さい頃からお勤めしなさいですとか肩気になりなさいとか肩
気になりなさいねえ
ということを言われてたんですね。でそのビッグバン辞めた時点でも、うん、新しいお仕事探しなさいみたいなこと言われてたんですが、
はい、
まあ、私は自分が育ったうちですしこの世界が好きですから、うん、まあ、絶やしてしまうのではなくて、うんうん、残していきたいなと思うんですね、
うん、
である時確か新聞だったと思うんですけれども、まあ、ただでさえ伝統を残すということは厳しい状況なんですが、うん、たとえ食べていけなくても、うん、これで生きていくんだという気概を持った時に うん、その時点であなたはプロだみたいな言葉を目にしまして、
はい、
まあ、後押しされたような気がします。
でまず何からお茶屋さんのお仕事始められたんですか。
裏方で
裏方
あのお掃除全般したりですとか、うん、おしぼりをこう巻いたりですね、下足を並べたりだとかそういうことを、
うん、おしぼりはこうおしぼり屋さんから来るんじゃなくて一本一本手で
巻く、はい、うちはもう手で巻いております。
何本ぐらいいるんですか。
多い時ですともう1日に80本ぐらい巻くんです。
ちょっと手痛いですね。
うそうすると親指と人差し指の間
が
ちょっと皮が切れたりだとか、
ね、でもこのお茶屋さんの文化の中で生きていこうっていうふうに思われたわけですよね、
はい、
うん、
でまあ、その私が男性ですから、うんうん、そのお茶屋というのは女性ばっかりの世界なんですよ、うんうん、でこの女性たちを守ってあげなければとか、うん、まあ、そういうことも思ったり、
すごいですね。で若旦那はこれから新しく芸妓さんを育成していきたいと思われてるそうですけれど、
はい、やっぱり残していこうと思っておりますとね、後継者を育てていかないことにはどうしても始まりませんし、うん、母や、まあ、芸妓さんたちがまだ元気でいてる間でないと、うん、やっぱり耐えてしまったら復活することっていうのはもう困難になってしまうんで、若い方にぜひとも入っていただきたいなと思っております。
そうですね、あの京都だとね、こう芸妓さん舞妓さんっていうのが認知されてますけど、はい、大阪で、まあ、南地新地でまだお茶屋さんがあって芸妓さんがいらっしゃるってことを知らない方も多いですよね。
あの皆さんご存知なくて、うん、あのなりたいわっていう方は京都に行かれてしまったりだとか、でやっぱりこう知らしめなければという思いに駆られて今日もこちらに参りました。
ありがとうございますね。あの大阪で芸妓さんをぜひね育てていっていただきたいと思いますが、はい、お母さんももつるさんで出てらっしゃるので、谷川から出られる芸妓さんみんな、つるがつくんですよ。そうですね、じゃあ私だったらともつるみたいな、
手こずるはいかがでしょうか。
ありがとうございました。ではあの最後に今これからですね若旦那が取り組もうとされている、はい、ビジョンについてお話しいただけますか。
そうですね、まあ、やっぱりまずはねやっぱりお客様にたくさん来ていただきたいなと思っております。で芸妓さんの数も増え、お茶屋も増え、大阪に再び花町がこう賑やかに栄えるようになっていきたいし、うん、持っていきたいなと思っております。でやっぱり今一番の夢は大阪踊りっていう名前で、以前大阪の芸妓さんの劇場公演が行われてたんです。
今ないんですか。
ちょっとねあの今元気がなくてこう耐えてるんですけれども、まあ、これを復活させたいと思ってるんです。黒門付きの裾引きに清掃した芸妓さんが、まあ、ずらーっと並ぶんですよ。でこれちっちゃい子見てましてもうすごく眩しかったり、であの夢のようだったりっていうのがありまして、ぜひ復活させたいなと思っております、
ね、あのちょうど劇場でディレクターをされてたね若旦那なんで、ぜひ大阪踊りの舞台を復興させていただきたいなって私もあのお祈りしています。
ありがとうございます。
さて、今日のラジオレターはですねお茶屋谷川の若旦那谷川めぐむさんからおかみであるお母さんに宛てたお手紙です。若旦那とはこの辺でお別れいたします。ありがとうございました。
お気に。
今日のラジオレターは谷川めぐむさんからお母様であるお茶屋谷川のおかみ恵美子さんに宛てたお手紙です。岩原真紀子さんの代読でお聞きください。
家の仕事を継いでいこうと思えば、おかみである母は私の上司となり師匠となる。身内を褒めても仕方がないが、母はなかなかにすごい人である。かなわないなと思うことがある。それは母の無視の心である。おもてなしをなりわいとするのであるから、ある時間私を差し出し誠心誠意接しなければならない。私はまだまだ至らない。裏方に粗相があれば気になって顔にこそ出さないが、あれこれ考えつい心ここにあらずとなってしまう。そうなれば後の祭り自戒しなければいけない。母は人間ができているというのだろうか、切り替えも見事であるが、何よりいつでも誰にでも広く無視の心で接せられるのである。そこまでと思うことが自然にでき、思うより早く体が動いている。母は好かれ尊敬されている。ことに祖国を離れて日本で働く外国人に人気があり、日本のお母さんと慕われている。私は豊かに育った分、未だ心が貧しいのではないか。私は私の心をもっと豊かにしなければいけない。修行中であるが、早く一人前になると同時に母のような人になりたいと切に願う。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは京都の伝統工芸本つづれ織の8代目中井白鸚さんです。伝統を受け継ぎながら新しい京都西陣の発展を目指す匠の技と心とは、どうぞお楽しみに。今日のゲスト谷川めぐむさんのホームページで上方のお茶屋文化についてご紹介しています。興味のある方はblog.kansai.com/megumu blog.kansai.com/megumu にアクセスしてみてください。この番組のホームページでもアドレスをご紹介しています。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。